こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なお悩み相談に対して、自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターをご紹介していきます。まず最初が、悲しいニュース、はい、悲しいニュースを見て、自分もすごい落ち込んでしまう、影響を受けてしまうという方、どういうふうにね、悲しいニュース、辛いニュース、ショッキングなね、ニュースに対して向き合ったらいいですかっていうお悩み。そして、お二人目が、いわゆる仲折れしてしまうですね、パートナーの男性が、途中で折れてしまって最後までできませんっていう方の、お悩みご紹介したいと思います。はい、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。じゃあ、早速いきましょう。これ新年ね、すぐいただいたレターです。明けましておめでとうございます。いつも欠かさず拝聴しています。石川県では大変な新年となりましたね。私は離れた地域に住んでいるので影響はありませんでしたが、ニュースを見ては涙してしまいます。私には小さな息子がいることもあり、小さな子が犠牲になったのではないか、寒い思いをしているのではないかと思ったり、新年で家族が集まっていた中、楽しく過ごしていただろうにといたたまれなくなりました。昔から悲しいニュースに影響を受けすぎてしまうところがあります。今回の震災でもニュースを見ながら、亡くなった方が少しでも苦しむことなくお空に行けるようにと手を合わせていると、夫に心が持たないよと言われました。夫は震災のニュースにも、へえ、火事にもなってんだ、大変だと言った感じです。いつも自分とは関係のないニュースにも1週間くらいは落ち込んでしまいます。悲しみは悲しみとして受け入れつつ、自分の心を持っていかれない程度にコントロールしていけるようにならなければなと思いますが、なかなか難しいです。大輝さんのお考えをお聞かせいただけると幸いです。今年も配信楽しみにしていますと。はい、いうレターですね。匿名の方なんですけど、はい、レターありがとうございました。本当に新年ね、元日からショックなね、ニュースが飛び込んできたわけなんですけど、僕も奈良県に住んでるんで、離れてて、実際ああ揺れてんなっていう感じはあったんですけど、テレビつけたら、びっくりしたっていうことですね。ほんまにショックなね、出来事やなと思うんですけど、とはいえね、やっぱり心が持たないよっていうのはほんまにそうやと思います。全部、自分ごととして、ショック受けたり悲しんだり落ち込んだりね、してるとやっぱしんどい、ので、悲しみは悲しみとして受け入れつつ、自分の心を持っていかれない程度にコントロールしていけるようになれたらね、確かにもっと、過ごしやすいのかなっていうのは、思いましたね。で、一方ね、もしかしたらこの匿名さん、確かに悲しいニュースの時って、悲しい出来事の影響を受けて自分も悲しくなる、辛くなるでしんどい思いされてると思うんですけど、逆に嬉しいニュースとか感動する出来事、あるいは素晴らしい映画とか小説とか、なんかこう素晴らしい音楽聴いたりとかした時に、その自分ごとのように喜べる性質もね、だから両面ですよ。悲しいことを悲しんでしまう、自分のことのように悲しんでしまう一方、他人の嬉しいこととか感動する作品とかに触れた時に人一倍感動できる、喜べる、人の幸せも喜べるみたいな、なんかそういう側面もあったりしないですかね。だから要するに、感受性が豊かな方なのかもなっていうのもちょっと思ったんですよ。だからもしかしたら悲しいニュース見てしんどいっていう思いもありつつ、それは匿名さんの一つの個性の一つなのかもしんないですよね。だからそれはね、もしそういう側面あったとしたら、それはそれでほんまに素晴らしいことやと思うんで、人の なんかこう感動とかも人一倍感動して、喜びも人一倍喜び。まあその人のことだけじゃなくて、自分のね、自分の悲しいことも悲しめるし、喜ばしいね、ことがあった時に喜べるしっていうのは、まあ感受性が豊かっていう意味で、まあ一つの個性として、まあ素晴らしいものをお持ちなのかもな、ということも思いましたね。じゃあまあ一方どうなんかと。どうしたらいいんかっていう話なんですけど、僕もね、実は似たようなことを思い出しました。普段あんまり悲しいニュースに引っ張られることって僕自身はあんまりないんですけど、思い出す限りあの時はちょっと引っ張られてたなっていう時があって、それがね、安倍晋三元総理大臣の暗殺事件。あれだからもう2年前ぐらいになるんですかね。ね、2年前の6月か7月かそれぐらいでしたっけ。まあそれぐらいもう経つんか。あのニュースを見た時は結構ね、ショックでざわざわしました。で、ざわざわしてますっていうこの二人ごとの配信したぐらいざわざわしてたんですけど、あの時はね、珍しくなんか僕もニュースに引っ張られてすごい心がざわついてたなって、なんか今でも思い返しますね。なんかちょうどお昼にね、お昼ぐらいに事件があったんですけど、まあちょうど家に一人でいて、スマホやったかな、なんかテレビパッてつけた時かな、なんかもうニュースが飛び込んできて、まあびっくり仰天したんですよね。で、ただまあなんかその政治家が、その暗殺されました、銃撃。まあその時はね、まだ生死分かんなかったんで、銃撃されましたみたいなニュース見ても、ああ、そう、まあすごいね、ニュースやったと思うんですけど、ああ、そうなんや、止まりやったと思うんですけど、普段通りね。でもその時なんでザーザーしたかっていうと、多分いろんな要因があったと思います。その、まず安倍晋三さんっていう人は、まあ僕個人的にまあ、好意的にというか、まあ応援してて、自分の気持ち的にはね、頑張ってほしいなとは思ってた人で、まあ、総理大臣もあんだけ長いことやったんでね、まあ、それなりにこう、思い入れというか、がある人であったっていうのと、まあ、事件が起きたのが、大和西大寺駅っていう、まあ、奈良県民やったら、誰しもが使ったことのある、すごい主要な駅。まあ、だからこそ応援演説行ってたと思うんですけど、主要な駅でもう何度も通ったことがある。ね、もう学生時代から馴染みのある場所で起こったっていうのもあったと思うし、多分いろんなね、要因が合わさって、なんかもう、自分のことのようにというか、あ、なんかそういう事件あったんや、ふーん、じゃなくて、なんかもう、自分が関係してるかのような、なんかそういう気持ちになったんやろうなって思ったんですよ。自分が関わってる。まあ、安倍さんって全然知らないですけど、個人的には知らないですけど、まあ、まるで身内がなんか事件に巻き込まれたかのような、まあ、自分の地元で起こったっていうところで、なんか、すごい身の回りで起こったような気がしたりとか、そういういろんなことがあったんやろなーって思うんですけど、まあ、だから、全然、冷静に考えたら別に自分とある意味関係ない、まあ、それはまあ、広い意味ではね、異国の総理大臣をしたような人が銃撃されたっていうのは自分にも関係あるニュースかもしれないですけど、まあでも言うて関係ないじゃないですか。そんな直接は。でも、そんなニュースにザーザーしちゃうっていうのは、なんかこう自分ごとに捉えてしまうような、いろんな要因があったんやろなって思うんですよね。まあ、だから僕もなんか普段はあんまりそういうこと考えないよっていう人でも、やっぱニュースによってはすごい引っ張られることがあったりとか、冷静に考えたら全然関係ない他人のニュースやけど、すごい自分事のように捉えてしまうっていうこともあったりするなっていうのはちょっと思ったんですよね。話それましたけど。はい。で、まあだからどうコントロールするか、っていう話なんですけど、まあ、これだから要するに、自分は自分、他人は他人っていう風に割り切れたらまあいいですよね。そういう風にコントロールする。悲しい時 まあ嬉しい時とかね、喜びたい時は喜んで、で、あ、もうこれ悲しいな、これ以上やばいな、ね、あ、もう引っ張られたら自分持たへんわって思った時に、はい、自分は自分、他人は他人、はい、もうこっからはもう関係ないよっていう風にこう割り切れたらいいんですけど、で、確かにそういう風に割り切れるようになっていくためにどうしたらいいかっていうのも手段はあると思います。うん、アプローチはね、あると思うんですけど、でもじゃあね、今それをこうやったらいいですよってお伝えするのもなかなか難しいなって思うんで、僕的には今すぐできることっていうのをちょっとお伝えしたいんですけど、何かっていうと、その要するにニュース、悲しいニュースをまあ見すぎないってことですかね。その影響を受けてしまうから、影響を受けるその度合いをコントロールできるようになるんじゃなくて、そもそも影響を受けないように悲しいニュースに触れないっていうこと、もう入り口からシャットアウトしちゃうっていうのはどうかなって思います。で、実はね、これ僕やってるんですよ。あの、普段あんまり悲しいニュースの影響を受けないですって言ったんですけど、それでもやっぱり悲しいニュースとかショックなニュースっていうか、テレビつけたりなんかニュース開いたりしたら、もうショックなニュースしかないじゃないですかね。世の中ショックなニュースばっかりかなって思うようなニュースばっかりじゃないですか。で、それはまあ、あの、テレビ局とか新聞社からしたら当然で、めちゃくちゃどうでもいい平凡なニュースなんて流さないじゃないですか。ニュースちゃうし、それ。やっぱり視聴率も稼がなあかん、ページビューも稼がなあかんってなったら、ショックなニュースとか、ね、そういう事故とかね。やっぱそういうニュースを報道するわけで、だからもう、テレビパッてつけ、ニュースとかね、パッてつけたりしたら、もうショックなことばっかりなんで、で、そういうことに、あまりにも触れすぎると僕もやっぱしんどくなってくるのはあるんで、普段ね、あんまりニュース見ないようにしてるんですよ、逆に。そういうニュース。で、見たとしても、あ、もうこのニュースもうこれ以上ええわ、って、切っちゃう。結構テレビでも、なんか延々なんかどっかで起きた事件のなんか原因は何やとか、犯人像がどうやとか、なんか今どんな調査がしてるとかって、なんか結構20分くらいかけてなんか、コメンテーターの人がなんか、そうですねとか、深刻な顔しながらなんかどうですかとかって話を打ってやってたりするじゃないですか。で、あれをね、なんか、永遠ぼーっと見てても、なんかもうしんどなってくるだけなんで、あ、もういいやと思ったら、見てしまったとしても、あ、これ以上はもういいやって言って、自分からもう見ないようにする。っていう風に、なんか悲しいニュースとかショックな出来事とかも、悲しく思ってしまうね、自分のことのように悲しんでしまう自分は、もし変えれなかったとしても、そもそもそういうニュースにあまり接しないようにすれば、あ、辛いな、悲しいなって思う時間は少なくなるかなって思うんで、なんかそっちの路線でやったらどうかなって思いますけどね。僕もやってますよ。ユミもそんなに、妻もね、そんなにこう、ニュースとかね、見ないようにしてるし。で、ニュース見ないって言うと、なんか、世の中の流れに、なんかこう、取り残されるんじゃないかって思いきや、確かにそのニュースっていうか、その勉強のニュースっていうのは、やったらいいんですけど、だからまあ、テレビつけたりとかかな、なんかこう、あとネットニュースとか、なんかそういうとこ開くと、やっぱショックなニュースとか多いんで、まあ僕はもうなんか、勉強のためのニュースは、もうこのラジオから仕入れるとかね、もうこれを見るっていうのを決めてるんですよ、大体。なんとなくバーってなんかもう、だからアプリやったら僕 NHK ニュースアプリしか撮ってないし、まああと、いろいろ情報仕入れるのになんかそのネットっていうかそのラジオを聞くようにしてたりとかして、もうなんかそれぐらいしか決めてないんですよ。で、あとはもうなんか、見ない。もう自分はこっからだけ情報を仕入れて、あとはもうあんまり見んようにするっていう風にして、まあなんかこう、不必要にってのもあれですけど、なんかこう、悲しいニュースとか、なんか今起きてる事件みたいな はもう変に情報をね追わないようにしてたりしますね。うんって感じかな。うん。って思いますね。やっぱ持たないっていうのはほんまにそうやと思うんで、まずはちょっと悲しいニュースもう見ないようにする。あの見なくてもね大丈夫ですよ。ちょっと気になるかもしれないですけど、自分がそのニュース見なかったとて、世の中は変わらんし、で自分の生活もね、実はそんな変わんないですよ。ニュース、一生懸命見ても見なくても。で、それよかやっぱしんどいなって思ってるんやったら、まずそれをなんとかしてあげてほしいなって思うんでね。うん。やっぱこの匿名さんも、こう、悲しいニュースにね、あまり引っ張られすぎずに、こう自分のね、生活は自分の生活なんで、穏やかにね、お過ごしになってほしいなと思います。まあ一方でそういうね、こう人の不幸を悲しめるっていうのもすごい才能っていうか個性というか、あの素晴らしい感性やなと思うんで、まあその部分もね、大切にしてあげてほしいなと思いました。はい。で、以上ですかね。出た。ありがとうございます。じゃあ、次のレターです。ナベトのネームみかんさん。はじめまして、渡辺夫婦と同世代の女です。YouTube から渡辺夫婦を知って、今も楽しくラジオを拝聴しております。ありがとうございます。お付き合いしている方の相談です。私は今10歳年上の方とお付き合いしています。まだ1ヶ月ぐらいです。あ、交際期間がね。一緒にいてもあまり気を使わず、すごく楽しいから、すごく楽しいかと言われると、あ、すごく楽しいかと言われると、心からワクワクはできていないのですが、落ち着く雰囲気ですし、優しい人が一番かなと思い付き合うことに決めました。心からワクワクはできてないけど、まあ安定してるって感じなんですかね。あ、なるほど。夜の営みの時に相手のものが毎回途中で折れてしまい、最後までできたことがありません。今までお付き合いした方だと、前儀の時から元気になっているイメージでしたが、ある程度前儀した後でも、もうそのままの大きさで、私が集中して攻めて、やっとこう元気になってくる感じです。ですが、3分もせず折れてしまうということが毎回です。本人が一番悲しんでいるかもしれませんが、私もさすがに虚しくなってきてしまいました。あまり傷つけたくないので、いつも気にしていないふりをしていますが、この先もずっとこの状態だとお別れしようかと考えてしまっています。私は性の関係も大切だと思っているのですが、この悩みは器が小さいのでしょうか。好きだけでは超えられないと考えてしまっています。結婚前提でお付き合いしているので、将来子供を授かる面でも関係してくるのではないかといろいろ考えてしまっています。また相手の方にどういう言葉をかけてあげたらいいのか、大樹さんの男性側の立場として何かいい方法とかありましたら教えていただきたいです。これからも応援しております。はい。みかんさん、ありがとうございます。まあ、ご質問いろいろね、最後書いていただいてるんですけど、順番にね、ちょっとお答えしたいんですが、あ、ただちょっと年齢わかんないですよね。うん、10歳年上の方とお付き合いしてますってことで、じゃあ実際何歳なんかっていうのがわかんないんですけど、まあ、もしかしたら40代ぐらいの方かもしれないですね、お相手は。30代後半とか。50代ってことはないんかな。うん。まあちょっと年齢わからないんですけど、わかる情報でね、ちょっと考えたいと思うんですけど、性の関係も大切だと思ってるんですが、この悩みは器が小さいのでしょうかってあるんですけど、それはそんなことないと思いますよ。性の関係大事じゃないですか、やっぱり。というか、大事か大事じゃないかって人によるんでね。みかんさんがまず大事に思ってるわけじゃないですか。じゃあそれに対して、いや、そんなこと大事じゃないよ、大切じゃないよ、どうでもいいよって人から言われる筋合い全然ないんでね。それはもし誰か友達とかに相談して、まあそんなことね、気にしなくていいよって言われたとて、みかんさんは大事やと思ってるんで、それは大事にしてください。人からどうこう言われる筋合いないんで、もうみかんさんが大切やと思ってるんやったら、それは大切なことやと思います。でも僕もね、そう思う気持ちはわかるんで、うん、それは大事なことで、大事なことっていうことでいいんじゃないですか。器が小さいなんて思わないですよ。うん。で、まあ、結婚前提でお付き合いしているので、子供を授かる面でもどうかなっていう話なんですけど、 まあこれはまあちょっと先の話かもしんないですよね。別にすぐ元気がなくなるからって言って子供授かれないっていうわけでもないんで、必ずしもね。例えばこの相手の方が自分でやったらできますよみたいな、普段ね、普段自分でやったら全然問題なくできますよ、相手がいる時に折れちゃいますよっていうことであれば、まあ少なくとも自分でできるってことなんで、それで別に、なんていうかな、子供を授かるっていうこともできるんで、やり方ね、いろいろあったりするんで、まあだから、なんやろな、子供を授かる面で、すぐ元気がなくなるから無理ですっていう、ね、必ずしもそういうわけではないかなっていうふうには思いますね。ちょっとなんか猫がうろうろしてるんですけど、はい。猫がパーパー言いながらちょっと膝の上乗ってきました。はい。ですね。なんで、まあ、まず性の関係大事やったら大事でね、いいと思いますっていうのと、まあ子供を授かる面でどれぐらい関係してくるかっていうと、まあそんなね、なんか今すぐもうやばいです、無理ですみたいな、諦めてくださいってわけではないかなと思います。特に別に元気にはなるわけで、少なからずね。で、例えば自分ではできますよっていうことであれば、全く問題ないかなとは思います。はい。で、まあ、どういう声かけをして、行くか、まあ、そもそもだからこの人とこれから一緒にいたいんかどうかっていうのはまず一個ありますよね。なんかその大前提、すごく楽しいかと言われるとそうでもないんですけど、まあ優しい人が一番かなと思い付き合うことにしましたって、なんかそれまず恋愛対象としてしっかり見れてますかっていうのは若干気になってるんですけど、まあでも一緒にいたんやったら一緒にね、いると決めて寄り添っていくっていうのも一つやし、まあもう性のね、相性もあるし、もともとそんな好きでもないしお別れしようかっていうんやったら、それは全然それでいいと思うんで、まずそこね、みかんさん自身はどうしたいのっていうとこちょっと考えてほしいなと思います。で、まあ一方でもうちょっとね、付き合って1ヶ月で、もうちょっと、様子見るってあれですけど、もうちょっとこう寄り添って、性の相性も含めてほんまにね、やりようないんかとか、この人のいいとこもっとね見つけていきたいっていう気持ちがあるんやったら、そうですね、声かけもしていきたいですよね。で、じゃあね、このなかなかデリケートな話題なんですけど、どういうふうに相手の男性と接したらいいか、まあ僕がだから男性の立場でそういう悩みを抱えてるとして、彼女にどういう態度でいてほしいかっていうのをちょっと僕なりに想像して話してみますね。だから僕の考えなんで、これ彼氏さんに 100% 当てはまるかというと多分そうではないと思うんですけど、まあ参考程度にね聞いていただければと思うんですけど、まあ本人が一番悲しんでるというのは多分そうやと思います。一番気にしてると思う、本人が。うん。やっぱ、なんでやろな、緊張とか不安とかもいろいろあるんかな。心理的なね、原因なのかもしれんし、年齢的な原因なのかもしれんし、疲労とか、あるいは病気とか、そういう原因なのかもしれんし、原因はわかんないですけど、やっぱ毎回途中でね、最後までできないっていうのは、やっぱ本人が気にしてるかなって思います。だから、気にしてるからこそ、見て見ぬふりとか、なんかこう気づかないふり、まあ気にしてないふり今されてるってことなんですけど、それがなんかこう、あんまり話題にしないというか、見て見ぬふりみたいな感じだと余計ちょっとしんどいかなっていう気がねします。だって自分が一番わかってるけど、相手からどう思われてるのかなっていうのもやっぱ気になるんで、全くそのことに触れないとか、まあ、その話題を避けてる感じがしちゃうと、うわ、やっぱりこれ、相手どう思ってんのかな、やっぱ嫌なんかな、情けないとかね、なんかそういう風に思われてんのかなとか、つまらないとかね、物足りないとかね、なんかマイナスなこと思われてんのかなって、やっぱ想像だけしちゃって、結局相手が自分のことどう思ってんのかっていうのがわからないっていうのが不安につながったりするんで、 全く触れてこない、話題にしてこない、何もコメントないっていうのはちょっと逆に不安を煽る気がします。まあだから気にしてないふりをしてるってことなんですけど、相手のことを勇気づけたかったらそれが一番いいと思う。ほんまは気にしてるかもしれないですけど、大丈夫大丈夫ってね、前向きな言葉をかけてくれる、気にしてないよって、ゆっくりで大丈夫よと、一緒に乗り越えていこうねみたいな、なんかそういうね、前向きな言葉がある方が安心はするかなって思う。もちろん罵倒されるのが一番辛いですけど、信じられへんとか言ってね、罵倒されるのが一番辛いですけど、かといって無視される、話題を避けられる、見て見ぬふりされるっていうのもちょっと辛いかな。でも一番はまあ寄り添ってくれる、言葉をかけてくれるみたいなのが本人にとっては一番安心するかなって思いますね。うん。で、それでまあなんか、治療をするとかね、なんか改善策いろいろ試してみるとかあるんですけど、まああんまりみかんさんが主導してやっても本人が だからどう思ってるかわかんないんで、本人が改善したい、なんとかしたいと思ってんのか、で、病院行ったりね、するにしてもやっぱり抵抗があったりするのか、やっぱ本人の気持ちもわかんないんで、まあ二人で乗り越えていきたいっていうのは、やっぱちょっと話し合って二人でどうしていくかっていうのを、ちょっと向き合っていかないといけないですよね。で、一方、まあそこまですんのかっていう、やっぱお別れしようっていうのもみかんさんの自由なんで、まあそこはね、最終的にご自身でどうしたいかっていうのを考えてみてはいかがかなと思います。はい。まあね、難しい問題ですけどね。まあ性の関係も大切だと思っているのですが、この悩みは器が小さいのでしょうかとあるんですけど、そんなことないと思います。はい。大切やと思ってるんやったら、それはもうね、他人からどうこう言われる筋合いないし、僕もね、全然大切なことやと思うんでね。どうしたいか。まあ彼氏のね、ことも心配かもしれないですけど、ご自身がどうしたいかっていうのも大切にして、考えていってほしいなと思います。はい。以上です。レターいただきありがとうございました。というわけで今回の放送は、はい、これで最後ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネル、フォローまだの方、チャンネル登録まだの方、ぜひ、登録ボタンポチッとよろしくお願いします。またコメント、いいね、そしてレター、お便りですね。こちらもお待ちしてます。放送の説明欄にお便り送っていただける URL 貼ってますので、ぜひお気軽にお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。